ゲンアフタートモロー
2割増しの幸せ
始まります。
はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。
それ言いたいんだね。
そうなのよ。これね、リハビリなのよ。
これ別になんか、そう、言うっていう設定ではないじゃん。
そうなのよ、ね、
なんか勝手に見切り発車してるじゃん、それ。つるちゃん、
あ、ごめんなさい、私人生が見切り発車だから。さ、
うん、
あのこの間のさ、ケイタさ、
はい、
あのほら、
はい、
大阪のさ400キロ、
はいはい、400キロ
のあの人さ、
はい、
それもうそれっきり。
いやいやいやいやいやいやいや、
どうだったの、なんかやってんの。
いやいやあのまアプリでずっとねやり取りしてて、うん、でまあ結構長くアプリでねそのメッセージとか送り合ったりとかするんだけど、
やり取りずっとして
る
の。
してるんだよ。
へえ、何、どんくらい、毎日。
毎日
毎日
毎日そんなに時間経ってないじゃん。
だって、あ、先週
そんなもんか。
そうだっけ、
うん、
でも毎日って、
毎日よ、
毎日ってことはさ、うん、もう軽いデートじゃない。
まあ、気持ち的には。
いや、デートでしょ。
だって、ね、メッセージ来たらすごい嬉しいし。
いや、もうやばいでしょ。
嬉しい嬉しい。
炊き込みご飯炊いちゃう。
なんでだよ。何のもつなが
んないよ。ちょっとごめんなさい、収録前の会話
見切り発車ね。
はい。してるんで、
やり取りしてるよ。400キロのやり取り
を。どうなの、どうなの、もうちょっとも上がり調子。
そうなのかな、アプリでやり取りするから、一回一回アプリにメッセージ届いてるかなってこう、うん、なんかこう見なきゃいけないのが、お互い煩わしいっていう気持ちがあったんだけど、
ね、
そしたらあの、うん、向こうから、一回一回アプリ見るのもあれなんで、
うん、
LINE を交換しませんかって。
LINE 交換、
はい、
私に来る LINE 交換は大体あのラブロマンス詐欺だけど、あなたのは本物ね。
そう、ね、やっぱりすぐ交換とかはしないけど、やっぱそんだけこう楽しいトークが重なってってなってくると、
うんうん、
あ、もうもちろんいいなと思ったから。
楽しいトークっていうか、もうラブトークでしょ。
そんなエッチな会話とか絶対一個もしない。
なんでラブトークがエッチな会話なの。
え、ラブトークって例えば。
だからなんかほら、お互いに褒め合うとかさ、なんか言ってたじゃん、写真画像がアプリで使ってた画像がすごく、
あ、褒めてくれて、
健太くんのね、
笑ってるね、
うんうんうん、
そうそうそう、
あの皆さんにあのお断りしておきますけどね、あのその画像は全然詐欺画像じゃないんですよ。本当に健太らしいね、本当に、ね、
嬉しいわ。
健太のね、今笑ってるんですけど、この子の笑ってる顔はね、あの本当
それが写真になってた。
なってる、なってる、なってる。だからそれ褒められて嬉しいよね。
嬉しい、
自分のそのままだからね。
そう、
うんうん、
だからそういうのがあったからさ、うんうん、で今はもう LINE で普通に。
LINE で、
そうです、
皆さんこれはデートと言いますよね。私はほら前この、ゲイアフタートモローで、うん、デートはどっからデートかみたいなほらなんか話したと思うんだけどさ、
うん、
あの世間で言うお決まりのデートコースがデートじゃなくて、うん、
はい、
デートだと思えばデートでしょ。もう毎日さ LINE してたらもうデートよ、それ。
気持ち的にはなんかそういう感じになってくるよね。
いや、今いい顔してるよ。何こいつ。
イライラするって。
いや、ムカつくわ、本当。すごいいい顔してるよ。
でも待って、400キロだから。
いいじゃん、400キロ
いいじゃんって簡単に言うけどさ、逆だったら400キロ遠いと思わない。
毎日 LINE してたらもう10キロぐらい近づいてる。
まだしばらくかかるわ。
まだ今頃はあれかしら、相模大野ぐらい。
そうそうそう、
そう。
でもね、
あの
来週か、来週あたりは、
うん、
まあ、もちろんその400キロ400キロで大事にしてるけど、
うん、
いろいろなことを考えてね、あの何人かはやっぱ会っとかなきゃと思うし、
まあ、それはね、しとったらいいよね、うん、なんかあれじゃない。
そう、だからデートするってこの間言ったじゃん。
そうそうそう、
ポッドキャストでも。
そうね、
そう、その人とも毎日やり取りはしてる、
うん、そうだよね。
そうそうそうそう、
あのそういえばさ、この間ほらブロックされちゃったって話あったじゃない。
あったあった。
そしたらね、お友達の T 君からメッセージが来てね、
はい、
ブロックなんて気にしない気にしない、普通のことだって。
よくあるわよって。
よくあるわよってね。やっぱりプロの言うことは違うわね。こちらもう右往左往しちゃってるけどね。ブロックなんて普通よみたいな。
怖くなっちゃったもんね。
ね、すごいね。
そう。うん、
まあだから、そうよね。そのつもりでね、
うん。なるべくそんななんか不幸な話題は提供したくないなと思いながら積み重ねてるつもりなんだけどね。
不幸っていうか面白いけどね、聞いてる方は。
聞いてる方はね、やられた方結構ショックだから。
いや、わかる。それはわかるわかる、
うん。
本当に俺もされたことあるけど。
ある？
本当ある。
うん。うん、
ね、そうか、まあ、なんかどんどんでもどうなんだろう、400キロ離れててもさ、そんなに気持ちが盛り上がってきたらさ、うん、絶対しばもう多分僕の予想ではあとしばらくしたら会いたいってなると思うよ。
しばらくっていうかもうなってるよ、会いたいはなってる。
だから会いに来るって言ってくるよきっと
ね。えかもう待ちきれず俺が行くか。
そうよ、
一回会ってみたいなと思うよね。
で会った方がいいわよ。だから名古屋
だからそれも怖いのよ会ったら会ったで好きに、うん、やっぱり好きだってなっちゃったら
いいじゃない。
そっから東京大阪間の400キロの間の、
うん、定期買ってあげようか
言ったね聞いたねみんな
あげようかって言ったの本気になったら買ってあげるわよ経費で落とすわよなわけないけど
ね。なんかそういうね、なんかお友達にもなるかもしれないしね今後ね。
うん、まあそうかもしれないけど、うん、でも今の感じはあれだね。
そうだね、今はちょっとこう恋心だね思いっきりね。
ああ、いやちょっとなんか強い酒ちょうだい
もうですか
本当いいわね。でもさしょうがないね、これさアメリカとかだったらさ、うんうん、300キロぐらい普通、300、400普通なんですよ。
普通だね。
日本って日本だからね、うん、ちょっと私たち小回り人生だからね。
そうだよ、
近所で何とかしようっていう皆さんだったらどうなるのかしら。いいなって思って、でも一度は絶対会うでしょ。
会うよ。
で気が合ってるってことはさ、
うん、
多分会っちゃうと思うんですよ。
そうだね、
もうすでに気が合ってるんだから、
うん、
会ったらもうさ、もうあっという間に何時間も経っちゃってさ、
うんうん、
今日は泊まっていくってことになると思うんだよね。
そうだね、
うん、
泊まるか、
なるわよ。
うん、どうだ、なんかでも楽しみだな、
うん、私その現場にいたいわ
保護者
全然人知らぬ顔したとなんかこうキャリーバッグ持ってカラカラカラカラってバンってぶつかって、あすいません
案外近寄ってくんね
だって収録しないといけないから、ね会話を
怖いわ。
ちょっと途中で LINE 送るわ、ぎこちないわよ会話どうしたの、いつものケントと違うぞとか
そうなので、あの次のポッドキャストにはあのデートをした後だと思うので、
あその
もしかすると
その400キロの人じゃなくて、
ね、じゃなくてね、
別の人ね。
そうそうそう、
うん、他の人とは予定ないの？
あのどうしましょうかみたいな話にはなってる人はいるけど、
一人
2人
も、
そうそうそう、
すごいね今来てる。ブーム
ブーム来てない、ブーム、あそうね、
ブームじゃあブーム
ブーム来て、ブームが来てるというか、そうだね
来てるよ。よかったね、
よかったよ
別れて。
いやいやいやいやいやいや、いいお付き合いだったのそ, う
そうね、
いいお付き合いだったの、
いい何事も、そうそう、それ大事ね。えそうなんだ、素敵、順番待ちがいるんだ。
順番待ちって言ったらおかしいおかしいけど、うん、でもなんかその楽しみだよ、
うん、皆様ね、ケンタの恋の行方あのどうなるかね見守ってください
ね。あのなんか質問的コーナーとか、うん、なんかいろいろこのポッドキャストの中でもなんか受付今 Spotify かなんかできるんだよね。
なんかできるみたい
ね, ね、なんか誰か一つでなんか書いてくれたら嬉しいなとは思います、うん、
ね、
うん、
沖縄旅行行って
そのあとね、
うんうんうん、なんかさっきチュラッと聞いたけど5キロも痩せたんだって。
そうなの。
どこが？
そうなんだよねだから顔がシャープになったの少し。
本当にな
ったって自分では分かるよ、触ったりとか二重顎のところとかがもっとすごい二重顎だったんだけど。
そんなだった。
そう、でも顔に5キロもないじゃん。顔
に5キロあったらね大変よね。
すごいじゃん、
うん、
だからどっか痩せてんのかなと思うけど全然痩せてほしい。お腹が痩せてくれない。
お腹はね、うん、最終兵器だから痩せないのよ。
そっか、
あれは緊急事態のために貯めるの。どこが痩せたのかしら
ね。え
言われてみたら、あ
意外とやこの辺も痩せた
の。痩せたのかも。
そ
う、あだから今日なんか
無理しなくていいよ
放送的に無理しないといけないのかなと思って。いい、
私も60代無理させるつもりないから
うるさいわ
よ通常トークです。
なんで急に60代出すの
いやイラッとするかなと思って。
いつも私が出すとさ急に年寄り出してくるのさ
急に弱くなる時あんじゃん
急に弱くなるのよこの年齢になるとなったらわかるよ急に ガクってくる時あるのよ。
来るんだ、
ね、気持ちも体もも
ういいわ、力入らないんじゃない、
死んでもいいわって思っちゃう時あるのよ。
いや生きるよね
食べるしね、
食べるよね俺より食べるもんね。
さっき大福食っちゃったもん、あんまり美味しくなかったわ。でも大福屋さんの子が可愛かったよ。
あら、それはちょっと帰り見ていかないと。
そう見て買ってきなさい
いらない、
その子売ってるわけじゃないんだ
そっかそっかあ、そうだ、近々ほら、うん、映画行こうって話。
あ、そうね、うん、エゴイストをね、もう一回ね
ちょっと見てみたいよね。
そうで、あの行こうと思いますよ
ね、予定を立てました。
はい、
あとなんかもう一つ、
はい、もう一つね、
鶴ちゃんが
なんだっけ、
20歳の息子だったっけ。
20歳の息子ね、うん、40代のゲイの男性、独身のゲイの男性が、
うんうん、
なんか少年院かどっか、なんかこうね、刑期を終えた男の子、20歳の男の子を、あのまあ多分身寄りがないのかな、その子がね、
うんうんうん、
で、あの引き取るのね、で親子になるわけ、
うん、
息子に養子縁組してね、
うんうんうん、
それで2人で暮らすって、今も多分現在も2人で暮らしてらっしゃるんでしょうけど、
うん、
ドキュメンタリーがあってね。
へえ、なんか面白そう。
うん、それあのすごく面白そうで、しかも
ドキュメンタリーだからね、
うん、まあこんなこと言っちゃなんなんですが、絵面的にもお二人ともとても、うん、
ハンサム
でね、まあたまたまなんでしょうけど、
うんうん、
だからその40代のゲイの人の戸惑いとか葛藤とか、うん、あとは息子になった方のね、
うん、
その青年、
うん、
少年じゃないわね、もう二十歳だから、
だ
青年が ね、
うん、青年だね、
このどんな戦いがあったかは映画の中であるんでしょうけど、息子っていう形になって、うんうん、しかもそのお父さんになった人はゲイで、
はい、
でですけどそういう不適切な関係とかじゃないわけで、純粋に親子として暮らしている日々を描いているそうでございましてね、うん、
ドキュメンタリーだしさ、
そう、あのテーマ的にもこれから、うん、そのなんて言うんだろう、あの起こりうる、うん、あのテーマだと思うんですよね。あの
そうだね、
うん、日本って養子縁組ってとっても遅れてるけど、うん、あのまあこのドキュメンタリーのケースはちょっとね、あの変わってるかもしれないけど、今まで他人だった人同士が親子という関係になるっていうことは、うん、あのこれから多くなってくるんじゃないかと思うんです、これからの時代
ね、う
ん、でしかも、まあ、性的マイノリティって、まあ、こういう言い方は僕は大っ嫌いなんだけど、
うん、
あのそういう個性を持った男性、向こうの場合は男性ですけどね、うん、がお父さんになる、父親になるっていうね。
いや、すごいいいよね。うん、ね、他にもいろんなそういう、
うん、
自分もそういう気持ちだっていう当事者たちからしたら勇気づけられるし、
うん、
あとそういう知識がない人がもし見たとしたら、
うん、
理解が早く、
うん、そう、
そういう人に対してのものが映像として伝わるからね、う
ん
う
ん、なんかねちょっと見てみたいなと思ってね。
面白そう。東中野だよね。
東中野のね、
ボレボレ
ボレボレっていうね、うん、あの駅前の映画館で ねやってますからね。
初めて行くその映画館。
ボレボレはね、大昔なんか見に行った記憶がある。
あ、本当、
うんうん、あのまあ40代のゲイがあの、うん、お父さんになるからまだいいんだけどさ、
うん、
まあ僕なんかもうね60過ぎてるから、
うん、
これから養子縁組したらさ、あのよく介護をしてもらうためにだったんだろうって打算的ななんかね、うん、めちゃめちゃみんなに叩かれそうでさ、恐ろしいからできないけど、
大富豪だったらまた話は違うかもしれないけどね。
そりゃそうよ、宝くじ当たってからするわ財産目当てで息子が 4,5 人いちゃうわけでしょやだ素敵ハーレムよなんでそっちの話になっちゃう
の何のために養子みたいなね
そりゃいろんな用があるから用をする子だから養子なの
いやあなたが一番見る資格ない
だから反省懺悔のために見るのよ、ね、
もう間違っても涙しないで
鼻水ぐらい流す
花粉がすごいからね。
花粉に、うん、ね、脱粉よいや実際こうちょっと僕の年齢からしてもちょっと興味があるわけ、
うんうんうん、
僕もこれから恋をするとしたらね、
うん、
やっぱり年下の人じゃないですか。
そうなってくるか
ね。そうするとこう、うん、どういうねこのあれなのかなっていうちょっとお勉強気づきがあるかなみたいなね。
そうね。でも鶴ちゃんほら、うん、上からも好かれるし下からも好かれるから、
うんうん、
果たしてどういうタイプと付き合うか分かんない。同い年ぐらいちょっと付き合うかもしれない、
ね、同い年ぐらい。そうね、同い年ぐらいって面倒くさいかもしれないよね。
面倒くさい、
うん、
あ、そう、
分かんない分かんない
分かんない。それが下だったらどう面倒くさくないのかが分かんないから。
年下だとさ分かんないじゃん、うん、
どういうこと？
あの全然わかんないじゃん、ほとんどわからないじゃん、年下の人の、うん、ほら世界観っていうかさ、
うんうん、
だから
同い年ぐらいはわかる
ってこと？同い年ぐらいわかりすぎちゃって、うん、もうさ別にさ恋に落ちないと思うのよ。わかんない人はさ、ちょっとここからまあ第二テーマって、人はわからないから恋に落ちると思うのよ。
うん、しあそっか、
知りたいから始まって、うんうん、もう知りたいって思ってる時点で相手にも多分惹かれてるんだと思うのね。
そうね、
うん、うん、だからやっぱり年下だとそういうふうに思う、自分はね、僕の場合は思えるわけ。
あとはさ、うん、考え方がどうなのか分かんないけど、うん、同い年ぐらいの人ってさ、今鶴ちゃんが言ったみたいに、大体、うん、なんていうの、通ってきた内容とかさ、同じものをこう流行ったものとか、うん、いろんなものは知ってるわけじゃない。そっからより、
うん、
もっと強烈に深く積み上げていくっていう作業もできない？う
ん、それもあるよね、
うん、
それもあるんだけど、
うん、
あのそれは、うん、それもあるよね
いい顔してる
それもあるんだけど、うん、僕はやっぱり健太と僕は20年ぐらいちょうど離れ、ちょうど20歳ぐらい離れてるじゃん、うん、そうするとあのすごくその20年は僕にとってはだいぶこう差があって、
うんうんうんうん、
あの面白いわけ、やっぱり喋ってると、
うん、
あそうやって考えるのか、そういうことはとかさ、いろいろさ面白いわけ、
うん、
そこに今僕はポイントが当たってるかな。
そっか、うん、そうそう、じゃあもし今自分が、
うん、
例えばじゃあ恋をしたいとかするとしたら、
うん、
ちょっとやっぱ下の方の方がピックアップ当てる感じ？
あ全然惹かれる。
あいいね、
うん、全然惹かれちゃう。
そうだよね、
そうこのおじさん的な、この僕の年齢のこうなんかそういったあの時代背景をバッてこうぶつけた時にどういう反応するのかなみたいなさ、
う
ん、でそれで引いちゃう、引かれちゃったらもうそれで終わっちゃうんだけど、
うん、
引かないでこう興味持ってくれたりするとさ、
引く話ってどんな話よ、
引くっていうか全然分かりません的なさ、ほら、
あ、
それはあの僕のおじいちゃんが言ってましたみたいなこと
やつ、あ
そういう感じになっちゃうと、うん、ちょっとああみたいな、それで終わっちゃうけど、
そうだ、ね、
あのえそれどういうのとかさ、うん、もうなんか興味示してくれるとさ嬉しいじゃん。
そうだね、どんどんとこっちも話しやすいし、
そうそうそう、例えば音楽のこと言った時にさ、
うん、
あのこういうのが好きだったんだけどなんて言うと、えそれどういうやつだって言ってさ、
うん、
でじゃあつぱって YouTube 見たらさ、へえだっていい曲だねみたいな興味示したりしてくれると、
うん、こっちもねノリノリになるし、
ノリノリになってさ、
好きになるポイントが高いよね、どんどんとね、
なるじゃん、
うん、
で何聞くのなんて言ってね、
うん、
で行くとさ、僕から見たら聞いたら聞いたこともないような、やっぱり相手と同じでさ聞いたこともないような曲を僕は聞けるわけじゃない。
そうだね、
自分で素でいたらどこを調べていいか分かんないから何も分からないけど、うん、そういうこと接すると、え今これ流行ってんだとか、今の歌詞、例えば、
はいはいはい、
今の歌詞ってどういうこと言ってんのみたいな、今、うん、ほら言葉遣いが若い人ってと僕の
いろいろ、ね、
違うから、
うん、
そういうんで面白いしさ、知る機会があるじゃない。
なんかそうだね、うん、一緒にいて楽しいだけでどんどんと知識も増えていくというか、そう
で何だって若返ってくるわけよ自分が。
いやそうだよね、絶対ね。
そうでその子と同じような気分になっちゃってしちゃうわけだ
まあ勘違いだけど、うん、コーヒーこぼした、
ケンタだ健太がいじめるから、もう最後に取っといたコーヒーが全部流れちゃったじゃない
の。入ってるコーヒーのカップ、もう遊んでるからよそんな
って、なんかもじもじしちゃったんだもん
トイレ行きたいわけじゃないでしょ、
さっきしたから
あでも確かにね、年下とかやっぱりその離れてるとちょっと、うん、違った意味でいいショックを受けるよね。
そうそう、
うん、
なんかショックを受け合うのが僕はいいかな。
そうだね、
僕の経験で今まで好きになって付き合った人って大体ショックを与えられる人なのよ、
うんうんうん、
こっちがね、でこっちも与えてるみたいなんだけどそれがやっぱりなんか付き合う、うん、面白さ、
面白いね確かに、う
ん、醍醐味かなと思ってね、
うん、
えそんなの食べるのみたいなねいや美味しいんだよとか言ってて、え食べてみたら、あ本当だみたいなね、
まあ、まあでもそうだね、何食ったのかなって今一瞬考えたけど、まあ確かにそうだよね。
そうよ、
うん、
カラスミ
なんかさっき言ってたね、熱く語ってたね。
ちょっともう私ね、もう白状するけど、うん、カラスミって全然わかんないの、何がいいのか。
でしょ、塩味がいいんじゃないの。
塩味って、塩味だったらさ、あのあれよ、フランスのお塩の方が美味しいよ
塩味とあの食べた時の、まあ、サクサク感じゃないけど、
サクサクしてる
あれ、あの プチプチもないし、
プチプチもないよあれ。
どっちかというとでもサクサクのイメージなのかな。
なんか腐ったようかんみたいな感じだな。
見た目はね。いい色してるよ。
もうほんとね、すいません私ってもう部長法であの良さが全然わからないんですよ。
もしかしたらそのまま食べるからあんまり微妙だったのかな。こう削ってくれたりとか。
あのすーすー極薄で切って、うん、極薄で切った大根と、うん、極薄で切った長ネギに挟んで食べると美味しいって言われて、
あ
やったのよ、うん、極薄から調整したのよ、うちの包丁とね研がなきゃダメだなっていう思いの中から必死で、うん、だから何
そっか、
ネギの匂いしかしないわよと思ってた。
自分で作って食べたらまた変わってたのかね。
からすみを、
あのからすみ、例えばさ、パスタ作りました、ちょっといただいたからこれちょっと削ってみようかしらって言って、大根おろしみたいなやつでガガガガガって削ってパッパってかけたら美味しいのかな。
わかんない、
何度か食べたことあるけど、
わかんない。え、美味しかったの。
でもまあ塩味があるからちょっとしょっぱくってっていう。
だってたらこ明太子の方が美味しいじゃない。
まあ、うまいけど。あとなんかすごい文句あるやつなかった。キャビア、
え、
キャビアってさっき言ってなかった。
キャビアなんかもうゲロくて絶対無理。もうカエルの卵みたいな。何があんな超包丁キチ貴重だとか言ってんの。
じゃあ飛び込もダメなんだ。
飛び込む嫌い。
あ、じゃあそもそもあのそういう命の単体が、
命の単体、あの
集合体が苦手なんじゃない。 いくらは、
いくらとかたらことかそういうのは全然美味しい。
じゃあとびっことか、
とびっこなんかザラザラしててどこが美味しいの。あんなの、
ザラザラなんかして、
あとあれにあれに似てるものがさ、あの沖縄の海ぶどう。
ああはいはいはい、
何あれ、何がいいのあれ。
自分も海ぶどうはなんだろう、わあ海ぶどうとはならないけど、うん、あれがいいんでしょ。そのつけて、結局あれ自体はしょっぱさしかないけど、
ザラザラしてて、
なんかポン酢につけて食べるんでしょあれ、
うん、きっと。よくわかんない、もうザラザラしてて、
ザラザラなんだね。
だってつけたってくっつかないじゃん、あの味が。
なんでつくじゃん。
つかないじゃん、なんか。
ポン酢の味しかしなくなるけどね。
そうよ、
うん、海ぶどうの味はしないけど食感なんでしょあれは。
ああいう食感が嫌いなんだから。
あ、そうね、
今分かった。
今語ってると全部そうだもんね。
今分かった、ごめんなさい皆さん。
いやいやいや、
あともう一つ絶対許せないのがトリュフ。
何がダメなの。
だって美味しさが分からないのよ。香りがとかさ言ってる人いるじゃん。こいつ本当に良かったのかなと思っちゃう。
だって香り楽しむもんだもんあれ。
香りする、
香りしますよ。
私昔さ青山でさトリュフをさもう絶対分かりたいと思ってすごいとこ行ったのよ、
うん、
もう最後
すごいところ行ったんだ。
すごいところ行ったわけ、
うん、そしたら
すごいの食べないとさ分かんないじゃん、
うん、
なんか入ってんだか入ってないんだかケチったトリュフ食べ
た。そうだね、
で食べたんだけど、うん、分かりませんでした。
分からないっていうのは味がどこにトリュフがいるか分からなかったの、それとも食べても美味しくなかった
の。トリュフがこうふんだんにもうスライスしてあるやつのお料理食べたんですけど、
うん、
全然分からなかった。
だから分からなかったの意味を知りたいの。
香りもしないし、
香りしなかったの、
味もしないし、うん、それはパスタとかだから料理の味はするよ、
うん、例えばクリームとかなんだか
ね。そうあるよもちろん。でだからこれ何に必要なのって、上にかかってる茶色のは何っていらないんじゃないって感じ。
もう鼻詰まってたんじゃないの。味しない、匂いしないって言ったら
もう、え、コロナ違うわ。
当時
もうコロナだった。
流行り
病だった。じゃあ私が日本中に撒いたのかしら。
逮捕されちゃう。
本当だよね。
そうね、
うん、
じゃあ
いいんだけどね。
それが嫌いなのね、
うん、嫌いってわけじゃないの。
どっちよ。
いや
許せないまで言ってたよさっき。
許せないのはだからその食材じゃなくて偉そうに言ってる人が許せないのよ。
あ、え、何、味をレポートする
する人いるじゃない。この
リポートでいいの、レポート、
レポートでもリポート
でもあ、どっちでもいいの、う
ん、なんかさ、あの
殿下の香りすごいみたいな、
あとさ、ほらイカスミだよなんてさ、
うん、
そんなだよなんて言われても。何よって。
知ってるって、こんだけ黒いんだからって、
そのくらい見ればわかるわよ。
それさ、もう紹介する人がじゃあ基本ダメだってことだね。
なんかそういうので、うん、そんなに言うほどのものって感じがしたわけ。
なんかあるとことごとくこれが入ってますとかっていう、同じテーブルにいて一人なんか6人ぐらいいたら一人ぐらいそういう人いるじゃん。
ご紹介したがる方、ね、うん、そういうのがあまり好きじゃない。
あ、自然と食べて、え、なんだろうこの味と思って気づけるのはいいけど、
そうそうそう、で私が味音痴だからしょうがないんでしょうけど、
いや、
なんかそんな言われるほどでもないんじゃないって思っちゃうけど、
そうか、うん、そうね、
トリュフよとか言われたらトリュフよって言われてもね、
だって日本三大珍味とかって言われてもさ、誰が三大って決めたんだろうって思うよね。本
当に責任者呼んでこいって感じ
だよね。誰が四代目はどの子だったんだろうみたいなさ、ね、落選落ち
落選で辞典に終わったのはどう、ね、何なのかしらと思うんだよね。何
か四天王じゃダメだったのかみたいなさ、
そうね、小田原のウイローかしら惜しい、小田原じゃダメなのよみたいな。
ダメなんだね。
ダメなんだよ、やっぱ京都じゃなきゃ。
やっぱダメなの、
やっぱり京都かしら、
やっぱ京の都なのよ ね、
ね、
そう、う
ん、ちょっとさ、何の話してんだか分かんないけどね思いましたよ。
そうだね、
ええ
なんだっけ、恋の話から始まり、
うん、
なんかの始まり、
いやー健太、ね、のそうそうね、
うん、
長距離の長距離恋愛、
そうだね、映画の話もしたじゃん。
そうね、
うん、
遠距離恋愛だ、長距離恋愛
ね、まだ恋愛かどうかっていうと、もうほらでも恋心は、
うん、
もう持っているわけだから
さ、もう心を置いてるよね。
ただ単に会ったことがないっていう問題点だよね。
そうね、
うん、
だからあれじゃない、うん、これからアポがさ、
うん、
次から次に多分来ても、
はい、
もう400キロの彼、
うん、
もうミスター400キロがいるから、うん、もう心の中に住んでるから、
うん、
健太の、
はいはいはい、
だから全部色あせて見えるわ
よ
私から見れば後から会うやつは全員トリュフとかカラスミみたいなもんよだからどうしたのって感じ
でもその子たちギューってしてきたらどうすんの。
ギューって何、ハグ。
そう、
体の反応に任せる
結局食わず嫌いか
いやいや、そこは反応正直な反応でいいんじゃないの、うん、
そっか、
うん、
まあ、そうなってくるね。
やっぱり大型だからこれボディーランゲージ弱いからね。
いやいや関係ないから、血液型ただの鶴瓶の話だからこれ
なんで俺に全部かぶせてケンタの話をしてるの今。
ちげえ、そうだったの。
そうよ、まあ、400キロが済んじゃってるんだから。
そうだね、
無臭400キロ。
あのまた次回も400キロの話も含めデートの話もみんなね気になってるかどうか分かんないから無理やり聞いてください。
そうね、
はい、
聞いてちょうだい。
はい、じゃあそろそろお時間なので、
はい、
はい、
では、
はい、
もう心が動いたら毎日メールをしたらもう皆さんそれはデートですよではまた、
またねー、
さよなら。